はい、遠野江です。今日はですね、細かいニュアンスの大切さというテーマで、お話をしてみたいというふうに思います。で、実はこの、細かいニュアンスっていうのは、今回音声のコンテンツを出そうと思った、一つの動機になったテーマなんですね。と言いますのは、私は文章で、主にサイトやメルマガでいろんな文章を書いて皆様に富伝道の秘訣をお伝えしてきたんですけれども、その文章の良さもあると同時にですね、やはりちょっとこう文章だけでは言い足りない部分というのがありまして、例えば文章だとですね、大体私のサイトやメルマガっていうのは2000文字から3000文字ぐらいの分量があるんですけれども、この1時間ぐらい音声を取るとですね、その7倍ぐらいお話ができるんですね。だいたい2万文字ですので。そうすると、やっぱりその分量が多い分、いろんなニュアンスをそこに入れることができるし、それからもう一つはですね、文章に書くときは簡潔を旨とするので、なるべくこの筋肉質の文章ですね、余計なところを削ぎ落としていくわけなんですけど、その良さもあると同時にですね、ちょっとそのウィークポイントもありまして、削ぎ落とした中にちょっとしたニュアンスとか細かいこのコツみたいなものがですね、少しずつ抜け落ちていく部分があるので、その部分をちょっと音声で補っておく必要が、やはりハヤブサ型教育にとっては大事なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。ハヤブサ型教育というのは、ハヤブサがひな鳥に餌の取り方を教えるようにですね、実践でちゃんと使えるような、そういう知恵を提供するという、そういう教育法なんですけれども、というのは実際にですね、実践レベルで例えば富伝道等をやるとですね、ちょっとした微妙なニュアンスでこの成功失敗が分かれたりすることがあると感じるからなんです。勝負どころではですね、結構微妙な違いが勝負を分けると。これ別にこの神経質になる人があるという意味で言ってるわけじゃなくてですね、A ということを語って、その読者の方が、聞いてる方がその A と受け取ってくださればいいんですけれども、意外に言葉というのは難しいところがあって、 A とお話をしても A' ぐらいで受け取られてですね、それが大まかにはいいんですけれども、実際ずっとその A という秘訣で実践していくと、途中からずれていってですね、最後の勝負のところで違った結果が出てくるというふうなことが往々にしてあるかなというふうに思うので、なるべくですね、そのあたりのことを、私ができる限り様々なニュアンスを込めてお伝えしておく必要があるんじゃないかなと、こういうふうに思ってるわけなんです。野球なんかでもそうですよね。ピッチャーがこう外角の低めスレスレにボールを投げて、三振に取ろうとするけれども、ボール一つ内側に入っていくだけでですね、ホームランを打たれてしまうと、こういうことはよくあります。ですから大筋に合ってるだけでもですね、なかなかそれだけではうまくいかないっていうこともやっぱあると思うんですね。そんなつもりで、聞いていただければありがたいかなというふうに思っております。で、その細かいニュアンスっていうとこなんですけど、決してですね、論点をいっぱい羅列していって、複雑にしようと思ってるわけではないんですね。あくまでも、私自身のモットーとしては、わかりやすく簡潔にシンプルにお伝えしたい。特にポイントとなる、急所となるところをシンプルにお伝えしたいということをモットーにしてるので、なんか大事なポイントが23個ありますとかですね、言われても困るわけで、やっぱりこうワンポイントとか、あるいは3つぐらいのポイントがあるとかですね、これぐらいに絞った上で、 お話をしていくべきじゃないかなと、まあ思ってますので、まあこの音声もそんなに複雑にしようとは思っておりません。ただその絞り込んだ一つなら一つ、三つなら三つのポイントの中での細かいひだのようなものをなるべくニュアンス豊かにお伝えしたいと、まあこういうふうな意味合いであります。だから結論はやっぱりシンプルにしていきたいなというふうに思ってるんですね。で、まあ例えばですね、自動車の運転なんかでもですね、まあ、右に曲がりましょうというふうに、まあ、運転教習所で教えられたら、まあ、当然ハンドル右に切りますよね。で、右に切って右にぐーっと曲がっていくんですけど、まあ、それでも右折っていうのは完成するわけなんですけど、実際のところは曲がり切ったところで今度ハンドルを逆に戻さないとうまく右折できないですよね。右に曲がしっぱなしで戻しを入れないと同じ場所でぐるぐる回っていったり、まあ、溝に落ちたりしていくわけなんで、このハンドルの戻しの部分までですね、まあ、実際のところは伝えておきたいなという気持ちがあるんですよね。あるいはその自転車に乗る場合でもですね、自転車乗れてしまえば簡単じゃないですか。乗れてしまえばもう細かい質問な説明なんか必要ないんですけど、ただ全く乗ったことがない人にとっては、二輪車二つだったら倒れるんじゃないのっていう、こういう不安がやっぱり消えないですよね。でそういう時に、まあ、コツをもし伝えるとしたら、皆さんだったらどうなさいますか。皆さんも自転車は乗れると思うんですけどね、全く乗ったことのない人にもう怖がってるわけです相手は、まあ、不安でしょうがないわけですね。で自分はもう十分乗れる、さあどう伝えるかっていう時に、まあ、やっぱあんまり難しいこと言いすぎると今度かえってなんかこんがらがってしまって、チャレンジしようっていう勇気さえ出なくなりますから、まあ、やっぱり分かりやすく伝えたくなると思うんですけど、まあ私だったら、まあ、前進さえしてれば倒れないんですからと、止まって静止してる自転車は倒れやすいのは事実だけれども、前進するとこうあら不思議と、なかなか倒れないものなんですと、だからそんなに心配しなくても大丈夫ですよと、前に進んでさえすれば自転車って、自然に倒れずに進んでいくもんですからと、まあ、こんな風に言ってあげたいんですけどね。ただこれを聞いてもですね、じゃあ分かったと、とにかくがむしゃらに前にさえ進んだらいいかと思ってですね、もう体ガチガチに緊張したまま、もうがむしゃらにこのペダルをこう漕いだ場合どうなるかというと、やっぱり意外とバランスを失って倒れたりすることが、こけたりすることがあるんじゃないでしょうか。この時はやっぱり、まあ、前進をすればいいんだけれども、やっぱり体をこう自然にバランスを取るみたいなことは必要で、それはあるじゃないですかと。人間だってこう二足歩行で歩いてて、二足ってもともと不安定ですよねと。不安定なはずなのに歩いててこけないですよねと。あれはやっぱり体を柔らかくしながら自然にバランスを取ってるからこけないわけで、あれあんまり緊張しすぎてるとかえってですね、よろめいたりしますよねと。だから自転車に乗るときも、まあ、その程度の自然なバランス感覚みたいなものがちゃんと発揮できるように、むしろこう柔らかく乗っている、ね、リラックスして柔らかく乗っていることがいいんですよと、まあ、こういうふうにちょっと補足を入れといてあげた方がやっぱ親切かもしれないですよね。そういうことで、ちょっとこう戻しを入れておく、前にさえ進んだらいいんだけれども、一方、まあ、バランスを取るっていうことも自然には必要であると。でももう一回元に戻ってきて、ただまあ今いろんなことを言ったんですけど、まあ普通にしてればまっすぐ進んでればですね、これは自転車乗れるし、というふうにまあ、教えてあげて、シンプルに最後まとめておいてあげた方がいいと思うんです。やっぱりシンプルにこう、ワンポイントで言われたことって、記憶に残るじゃないですか、そうするとやっぱりそういうのは実践できやすくなる、この簡潔性、秘訣の簡潔性っていうのはですね、やっぱり、 しておいてあげた方が親切かなというふうには思うんです。で、今ちょっとまあニュアンスを込めて、自転車の乗り方等を語ってみたんですけど、これ一体何のことを言ってたかというとですね、これは結局ですね、正反合のこの弁証法、これを自転車に当てはめて言っていたわけなんですね。まあ、弁証法というと難しく聞こえるかもしれませんけど、物事はこう三段論法で、正、まず一つのテーゼを述べて、で、反、逆の方向からもう一つ違った角度から述べておいて、そして合、二つを統合した上で最後結論を述べていく。でこういうふうにすると、物事はですね、まあ、中道の形で、この偏らずにバランスが取れて、伝えることができるという、これ弁証法の簡単な説明だと思うんですけど、まあ、そういったことを今やってみたわけなんですね。まあ当然正というのは前進する駆動力かけておれば、まあこれは倒れないっていうことが正だし、反はこうハンドルの戻しを入れて、まあバランスをね、取っておくというふうなことをちょっと注意点として補足を入れておく。でもまあ結論としては、まあ、前に進んでりゃいいっていう、シンプルに戻していくのが、まあ、最後の統合の部分ですね。つまり、バランスを取るということを踏まえた上で、まあ、最後は前にさえ進んでたら大丈夫ですよと、こういうふうに結論を最後持ってくる。まあ、こういうふうなことで初めてですね、コツというのは伝わるというふうに思うんですね。うん、まあ、ここから先に行こうと思ったら、まあ、今度はまあ、実際に、その、現場で一緒にやってみてですね。で、まあ、ちょっと、グラグラしたりしながら、こう、実地で、それを教えていくということが最後必要にはなるんですけど、まあ、でも、その前の段階の説明で、やっぱ、十分に納得性とかニュアンスを伝えておくとですね、まあ、結構、多くの人はもう、それだけでもある程度自分で、自転車に乗れるようになると。まあ、この辺をちょっと狙ってのこの音声の教材になっているということであります。で、当然これはですね、こういう細かいニュアンス、正反合で伝えていったりすることは、富伝道の中の秘訣においてもですね、必要になってくるわけで、まあ、あらゆることにおいて、こういう細かいニュアンスは実際必要になってくるということなので、今日はですね、その富伝道の、まあ、一つの大きなポイントになる、三つの壁を越えるというものをですね、ちょっとこうニュアンス豊かにできるだけ語ってみようと思います。まあ、つまり三つのナットを越えるっていう、まあ、こういうコツなんですけど、これはですね、つまり文章などを書いて、相手の人を説得して、最後それを富に変えていく、知恵を富に変えていくときには、まずその not read の壁を越える、読まないという壁を越える、そして二つ目は not believe の壁を越える、信じないという壁を越える、そして最後、not act の壁を越える、行動しないという壁を越える。この三つの壁を一つずつ越えていくことによって、知恵は富に変わります、富伝道に成功しますと、まあ、こういう概念なんですけれども、まあ、これを3つの概念もですね、やっぱり実際に文章を書き始めて、そしてその壁を越えていくときにはですね、やっぱり勝負どころっていうのはあると思うし、そしてそれには細かいニュアンスや細かい小さな秘訣というものも、まあ、あるというふうに思っております。で、まずその一番目の壁のとこですね。not read の壁を越える。まあ、つまり、こういう、まあ、文章による伝道というのはですね、まあ、最初読んでもらわないと話にならないということですよね。つまり、まあ、メルマガでもブログでもたくさんの情報が溢れていて、まあ、人はつまらない情報はまあ読みたくないわけですから、やっぱりそう読んでいただける、これがまあとにかく最初の始まりとして大事ですね。最後まで読んでいただくことができたら、もう第一段階の峠は越えたことになると。で、まあその私は以前文章でですね、 この Not Read の壁を越える時のポイントとして、まあ、挙げたのはですね、最初はやっぱ面白さというものを挙げてきました。で、まあ、いくつかポイントはあると思うんですけども、まあ、先日見たらやっぱり面白ければ読んでもらえると。こういうふうに、まあ、簡単に言ってしまってもいいかもしれません。面白くないものは読まれないし、面白いものは読まれる。ただそれだけの秘訣というのが私たちの前に横たわっている。まあ、そういう感じですね。で、この、まあ、面白さっていうのはですね、一体どういうことなのかなというとですね、まあ、読んでて笑えるという面白さ、ね、ガハハってこう、笑えるっていう面白さもあるし、これはまああっていいと思うんですけれども、ただ、むしろ強調したいのはもう一つの面白さ。それは、興味深いという、こっちの方の面白さをですね、ちょっと強調してみたいというふうに思うんです。まあ、なぜこっちを強調するかというとですね、まあ、笑わせるっていうのは結構難しいし、笑わせるっていうことでバリエーションいっぱい出すっていうのは、これはなかなか大変なことだというふうに思ってるんですね。まあ、相当な、笑いのプロフェッショナルでも、いろんなパターンの笑いを出し続けるって結構難しい。だけど、内容の興味深さということで言うと、これはるかにいろんなバリエーションを用意しやすいというふうに思うんです。まあ、笑いという方向だけじゃなくて、もっといろんなものを語れるじゃないですか。それこそ、ハッとするような、ね、盲点をついてくるみたいな、そういう面白さもあると思うし、なるほどと思わせるようなですね、こういう新しい知識を得たっていう納得性の面白さもあるし、それからあるいは、いや意表をつかれたなと、いや、そんな観点があるなんて気づきもしなかったっていう、まあ、こういういろんな面白さっていうのがあると思う。ですから、この興味深いっていう方をですね、まずちょっとメインで、まあ、お話をしていこうと思うんですけれども、まずその興味深さっていうものを醸し出していくための一つのポイントは、まあ、やっぱり一つは知識だと思うんですね。やっぱり、相手の知らない知識というものをそこに出してきて、それを教えをする。そうすると、やっぱり知は力なりですから、なるほど、そういうふうな秘訣知らなかったなと、そういうことがあったのかということで、面白さ、興味深さというものを持ってもらえますよね。ですから、まあ、知識を出す。これ一つのポイントですね。で、ただですね、まあ、知識をどんどん新しく出していかないといけないかというと、まあ、必ずしもそうじゃない面もあるというふうに思っています。つまり、同じような物事を見てもですね、違った視点をそこに持ちきたらすことで、同じことを言っても、面白さ、興味深さっていうものをですね、出していくことができると思うんですね。例えば、まあ、富士山を見るときも、この新幹線から見る、静岡側から見る富士山っていうのはですね、綺麗なものですけど、まあ、この富士山を描写するっていうのはですね、一回やってしまったら、あとはまあ同じ角度でずっと同じ富士山が見えてくるわけなんで、まあ、もちろん季節の違いとかですね、まあそういう天候の違いの富士山はあっても、まあ、平面の富士山っていうのはやっぱり、バリエーションに限界がありますけど、立体的に富士山を見ることができたら、いろんな視点からですね、例えば箱根の方から見た富士山、全然違う表情でしょうし、あるいは河口湖の湖畔の方から見た富士山、逆の方からですよね、あるいはその本栖湖の方から見た富士山とかですね、あるいはその西側の身延山の方から見た富士山、全然違うし、あるいは伊豆半島から見た遠くに見えた富士山も全然違うし、東京から見た富士山だってあるわけで、まあ、こういう視点を変えることによって同じ一つの富士山なんですけれども、いろんな面を見せることができて、これやっぱり興味深さにつながっていくというふうに思うんですね。 まあ、そのいろんな視点をですね、実際に書く文章の中で作るときに、非常に有効だと思えるものがですね、まあ、二つあって、その一つはですね、抽象化してみるということです。抽象化。抽象化というのはですね、まあ、今言ったことをもう一個上の次元で、このまとめてみる。もう一個上の概念でまとめてみるということなんですけど、ちょっとこう、難しい言い方に聞こえるかもしれませんから、具体例を出すと、ちょうどさっき、自転車の例えの中で、まっすぐに進むけど、バランスも取る必要があって、まあでも、やっぱり結局はまっすぐに進めばいいというのを、弁証法だっていうふうに言いましたね。これ結局弁証法のことですよと。この弁証法とまとめたのが抽象化というふうに思っていただいたらいいと思います。このまあ抽象化というのは、一つ上の概念を出してくるということでまとめていくわけなんですけど、このまあ抽象化することによってですね、まあ今言われたことが要するにそういうことなのかっていう、こう分かるっていう発見があると思うし、また抽象化することによって全然別のテーマの方にこの架け橋を架けることも可能になるわけなんですね。というのは、自転車の話をしてると、話題がずーっとそこに留まってる限り、自転車からも話が広がっていかない、膨らんでいかない、ことがあるんだけれども、ほら、結局、弁証法のことだというふうにまとめてしまうと、じゃあ弁証法には他の例えだっていっぱいあるわけです。自転車のことに限らずですね。それは文学に関する弁証法もあるでしょうし、政治に関する弁証法だってあるでしょうし、経営に関する弁証法だってありますよという具合に、いろんな他の話に膨らませていきながら、まあ、違う世界にですね、ワープできると。まあ、一回次元を上げてぐーっと空中に上がっていくと、そこからいろんな世界に飛んでいけるっていうふうなイメージですね。だから抽象化の視点を入れるだけで、ちょっとこう違った感じというものが手に入ります。で、もう一つの視点というのは抽象化の逆ですから、具象化ということになります。具体性の具ですね。で、まあ、この具象化というのは、まあ、逆の方ですから、今度地上に降りていくような視点なんで、まあ、実際に、地上にいる自分の目のところにカメラを置いて、それでこういろんな場所を歩かせてみて、その見えた景色をレポートするみたいな、こっち具体化の方なんですね。で、これは次元を下げていくと、まあ、いうことなんですけど、まあ、決してそれは悪い意味で次元がを下げると言ってるわけじゃなくて、もっと分かりやすい世界に降りていくという意味で、まあ、具体化、具象化ということを申し上げてるわけなんですね。で、この二つの抽象化と具象化を上手に使い分けていくとですね、これ、非常に面白く、この内容を展開することができると思います。だから逆に抽象的なことばっかり続く文章って、なんか途中から読みづらくなってきて飽きてきますよね。やっぱりなんか難しい感じがして、いまいち興味が湧かないということがある。でも今度具象化のことばっかり言われてもですね、結局何の話、言ってることわかるんだけど、結局何なのっていうところがわからないっていうことがあるじゃないですか。なんかこう、具体例、いろんな物語が延々と続いて、結局どこに向かっていくのかよくわからない話っていうのも、まあ聞いてるとちょっと苦痛ですよね。まあ読んでると苦痛ということなんですが。まあ、ということなんで、この二つをですね、上手に使い分けながら、ある程度具体的なことを述べたら、今言ったことは、要するに、こういうことです。これは、つまり、こういうことなんです。っていうふうに、抽象化してまとめておく。で、抽象化したものが続きすぎると、また良くないんで、まあ、今言ったことは、例えばこういうことなんです。具体的にはこういうことで、実例を挙げるとしたら、こういうことですと。こういうふうにですね、つまりっていうのと、例えばっていうのを、両方上手にこう、組み合わせながら話を進めていくと、飽きずに、こう、話が進んでいく。 まあ、ちょうどこうご飯を食べながらたまにおかずを食べ、おかずばっかりじゃいけないからおかずを食べたらまたご飯を食べという、こんな感じでですね、あの上手にバランスを取りながら進めていくと面白さというものをずっと引っ張っていけるというふうに思います。ですからこの視点を変えるっていうのは非常に面白さを出すときに、まあ、重要な有効な方法になるというふうに思うんですね。見る場所を変えるだけで同じものを見ても違った面白さ、興味が出てくる。例えばですね、違う業界の人が同じものをレポートすると、まあ、全然違った内容になるという、こういう面もあると思うんですね。例えばその野球界の人と、もう一方で評論家の人、この全然違うフィールドの人が同じものをレポートしても、まあ、全然違った内容が出てくる。こういう面白さがあると思います。具体例で考えてみましょうか。例えばですね、京都の祇園祭りというのがもし、まあ、ありますよね。で、祇園祭りを長嶋選手がですね、まあ、もう監督も引退してますけど、長嶋がこれをレポートする場合と、竹村健一がレポートする場合だったら、全然違った内容になるはずだというふうに思うんですね。まあ、例えば、長嶋がですね、祇園祭りを語るときに、まあ、なんかこう太鼓がですね、太鼓のあのバチを使ってこのぐーっと腰を溜めて、そしてエネルギーを込めてトーンとこう太鼓を打った時のこの抜けの良さがですね、これがこう多くの人の心に響いて、それがこのお祭りというものをこう際立たせていく、成功させていくんですよっていうようなことを言うかもしれませんね。本当に言うかどうかは分かりませんけど、例えばということですけどね。ところが竹村健一だったらですね、あの今こう目の前を出汁がこうずっと通っていく、いろんなこの華やかなですね、車がぐーっと引かれていく、でこれは相当な投資がなされていて、いろんな人がお金を出してるんだけれども、でもこの出汁の華やかさによってこの祇園祭りというものが日本国中に有名になると、まあ全国からいろんな人が集まってきて集客の効果が現れてですね、で京都というものの観光地というこのステータスが上がっていって、で結局これはそれ以外の季節、春夏秋冬の京都の観光客を増やすことになって経済効果が上がってくるんだと、まあ、こんなことを言うかもしれませんよね。ですからもう違う業界の人が同じものを見るだけで全然違った視点を手に入れることができる。でこれは例えば自分一人で何かものを書いていくときも使えるというふうに思うんですね。つまり視点を変える2つ以上の視点を用意して、そして何かを語っていくと。もしあなたがなんか2つぐらいですね、まあ、専門とまでもし言えないにしてもかなり深く、まあ、勉強したことのあるものがあったとしましょう。例えばある人は芸術、まあ、映画なら映画でもいいですよ。映画というものをかなりこう興味持ってたくさんの映画見たことがある。でその人がもう一つ、まあ、経営というものをよく見ている、まあ、こういうふうに二つの視点があるとですね、まあ、さっきの長嶋と竹村健一みたいに一人長嶋、一人竹村健一みたいにですね、やっぱり違った視点から語ってみる。祇園というものを映画の視点から、まあ、どう語れるかちょっと分かりませんけど、まあ、映画監督だったらこのアングルからこの祇園を見ていくのが一番素晴らしいと思うし、また祇園のたくさんいるこの踊り子さんたちの中のあの人にスポットを当ててみたときに、またこう違ったですね、祇園祭りが見えてくるみたいなことを言うかもしれませんね。でもう一個、まあ、経営の観点から言ったらですね、まあいやいやこの祇園っていうのは実は水面下での運営の中のこの努力というのはすごくあるんであって、まあ、華やかに見えるこの裏側のところでですね、お金を集めてみたり、この練習場を確保してみたり、あるいはまあその その着るものをこうちゃんとこうそこに用意してくる、こういう人たちの努力もあるっていうような、まあそういう観点が出るかもしれませんよね。まあそう言っていろんな視点を自分の中に作りながらある一つのことを言っていくと、こう面白くなっていく、読んでもらえるものになるというふうに思います。ただまあこういうふうな話をしてるとですね、中にはだけど自分にはそのちゃんとした専門領域ってないので、そんなふうに言われてもちょっと自分でできる感じがないな、しないなっていう人が中にいらっしゃるかもしれません。でそういう場合、じゃあどうしたらいいのかということですけど、もしそうであればですね、これは一つはですね、自分のこの視点、要するに自分のどう思ったか、自分はどう思ったかという実感のところをベースにして、それを語っていくという手がもう一つあると思うんですね。自分が例えばですね、映画を見た時でも、その映画全体の説明とは別に、自分はどう思ったか、という視点はですね、誰にでも作れると思うんですね。例えばですね、私は、おととい、天使に I'm fine という、2016年の3月19日に封切りになった、映画を見たんですね。これは実写映画で、天使が悩んでいる5人の悩める人たちを様々に心を砕いて救っていくという、こういう物語なんですけど、それを私は見に行った。で、それを語るときに、私がこの映画を見てですね、何を思ったのかという実感、これをこうずっとこう掘り下げてみるわけですね。で、私だったらこの天使に I'm fine を見終わった時に出てきた、もう一言にするこの感想というのはですね、これはこの主演のキララという、キララちゃんというですね、17歳の女優さん、このキララさんというのがこれ、稀に見る逸材であるということが、よくわかったというのが私のこの実感でした。それ以外にいろんな感想を持つ人はいたと思うけど、私はこのキララさんに非常に注目しました。映画自身は低予算の映画だったし、そんな有名どころの俳優さんがたくさん出てるわけでもなかったので、少し素人っぽい感じもしたかなっていう感じはしたんですけど、ただこのキララさんの演技に関しては、私は非常にこう逸材であるということを感じ取った。これがポイントですね。彼女に感心したということなんですけど、で、こういうふうなものをですね、もしあなたが見ればまた違った視点で見たかもしれませんね。自分の視点で語ればいいわけです。私は、脚本の作りがすごくよくできてたと思うと。脚本の中に、実は目に見えない様々なプロットの仕掛けがあって、それであれだけの感動が出たっていう、脚本にスポット当ててもいいし、あるいはその、バイプレイヤーのですね、鍋治美っていう人が久々に見ましたけど、この、芸能界でのかなり古株の人が渋い演技してたんで、そこにスポット当てて、そこがもし感じたんだったらそこを話してもいいと。あくまで自分の実感ですから、これはもう心置きなく語っていったらいいと。で、この時にですね、もし注意点があるとしたら、単にキララちゃんが良かったっていうだけだと、これ素人の感想で終わってしまうんで、他の人も、そうなので終わってしまうわけなんですけど、できたらもうちょっと論理的に掘り下げて、話した方がいいと思うんですね。自分が良かったっていう感動はもうそのまま感性で語ればいいんですけど、プラスもう少し分かりやすくいろんな角度から語る。例えばなぜそんなに自分は逸材だと思ったのかというその理由のところをですね、語っていく。私はこのキララさんっていう人の演技を見て何度もこう、ハートに来たんですね。心を打ったわけなんです。で、それが1回や2回じゃなくて、何度もそういう場面があってですね。一番強く来たのは、彼女の お姉さんとですね、まあ、亡くなったお姉さんと再会する場面で一番こうジーンとこう強い感動があったわけですね。まあ、亡くなったお姉さんと再会するっていう表現自体非常に不思議な言い方なんですけど、まあ、これあんまり語るとストーリーネタバレになるんであんまり踏み込みませんけど、うん、まあその場面に強く感じた。で、それなんで感じたかって自分なりに分析していくと、多分このキララちゃんがですね、やっぱり深い感動とともにこの演技したんじゃないかなと。単にテクニックじゃなくて、本当に心を使って、心からそういうふうに、喜び、悲しみ、そういったものを表したと。で、その、この心の動きがですね、不思議な経路を伝わって、まあ、人類共通のこの心の動きって私はあると思うんですね、うん、誰かが強く感動したら同時期に同じ瞬間にこっちにも感動が伝わる瞬間ってあるじゃないですか、あれと同じものを随所に感じたんです。そういうそのハートに来るインパクトの強さが他にいる有名女優の時より私は強く感じたんですね。これ私の感じ方なんですけど、有名な女優を何人かと比較してみても、いや、キララの方が強かったんじゃないかなと。これ私逸材だと思った大きな理由なんですね。演技としてのテクニックはまだまだですね、17歳だから、これから発展途上だと思うんですけど、この心映えのこの強さ、大きさ、うん、こっちに与えてくるインパクトは、これはちょっと他でなかなか見たことないぐらいのインパクトがあったと言ったところを私だったらお伝えしていきたいと思います。これで少し論理的に説明が加えられてですね、まあ、たとえ、同じように思わなかった人にとっても少しなるほどなっていう、こう印象を与えることができるんじゃないかと思うんですね。まあ、こういうふうに自分の視点、自分の実感をベースにしながら、その感性も込めていいんだけど、プラス少し論理的に語ることによってですね、自分にしか出せない視点、自分にしかやれない一次情報としてのですね、この、まあ、希少性というんですか、差別化というんですか、そういったものが出せる。そういったものは人は、結構面白く読んでくれる可能性が高まると思うんですね。つまり、まあ、自分の意見を入れるということです。ですから、あることをですね、お伝え、知恵として伝えるときに、まあ、例えば、ウィキペディアで、その映画についての情報を調べてきて、それを入れるっていうのも、もちろん、あってもいいと思うんですよ。でも、他から調べてきた情報って二次情報とか三次情報というわけで、それしか載ってない。それを単にまとめただけの文章って、なんか、わざわざここ読みに来なくても、じゃあ元を当たればいいじゃないかというふうになっちゃいますよね。ですから、そういったものを、もし入れてもいいけれども、自分にしか出せないものもそこにまぶしていく。これやっぱり面白くするために、とても大事なことだと思うし、まあ、その時にはですね、ある種のリスクは取った方がいいと思うんです。全然違うと思った人もいるかもしれないが、自分は本当に心からそう思ったんで、その部分をできるだけ他の人にも伝わる形で伝えていこう。まあ、こういう努力をすることによってですね、特に専門性を持っていないとしても、自分なりの視点というもので出すことができる。つまり自分の心というものを使って、この興味深さというものを出すことも可能である。そういうふうに思っております。まあ、ということでですね、面白さの壁を越えていって、まず読んでもらうということが、富伝道の時には、まず大事です。読まれないと、その先にはいけないわけですね。で、その次、2番目には、not believe の壁を越えるわけですね。信じないという壁を越える。人はなかなか信じようとしないわけだから、この not believe の壁を越えるときに必要なものというのはですね、やっぱりこう、小さなヒットの積み重ねがいるというふうに私は考えています。つまり、not believe の壁を越えるときには、この蓄積というかですね、持続というか、 ある種のこの積み重ねという継続した努力が必要になってくるんじゃないか。それぐらいこう人に信じてもらうということはですね、よりこう壁を越すときにやっぱ努力をする必要があるんじゃないかと思うんです。でその時ですね、私が一番いいと思うのは、相手にとって有意義な知恵というのをですね、やっぱり出し続けるっていうことがいいと思います。いいことを一回言ってもらうのと100回言ってもらうのではやっぱり印象は違いますよね。これ一つ聞いてよかったんだけど、これ10個20個30個50個100個と言ってくれると、これは本当だなっていうふうにやっぱりこう信用していって、まあ信頼感が出るじゃないですか。ですから、まあある程度ですね、量を貯めていくということも、これ信頼感を築くときには大事になると思うんですね。ですので、まあ私だったらこうメルマガというものを使ってですね、で、繰り返し情報を読んでいただきながらだんだん信頼していただくとか、あるいはブログに文章をアップするのも一つや二つアップするだけじゃなくて、たくさんできたらもう50個100個と有意義な知恵がアウトプットされてると、この人の言うことは信用できるなっていう世界にだんだんと入っていく。それだけの真心を込めた努力をしていく。それだけの誠意を込めていってですね、そして相手の方に信頼していただく。こういうプロセスが非常に大事になってくるというふうに思います。まあ、多くの人はですね、直感がありますから、まあ、最初の一文読んだだけで、これなかなかいいなっていうふうに思ってくださるケースはあると思うんですね。まあ、最後まで読まれるということ自体、もう結構いいと思ってくださってるということだと思います。だけども、まあ、直感的にはそう思うけれども、でも本当にそうかなと、こういう確認をですね、取りたいっていう心理はやっぱりみんなに働くと思うんですね。だからそこは時間を耐えて、いくつもいろんな角度からその知恵をお出しし続ける。こういう努力がいると思います。そうするとまあ、最初はね、人によってはどうかなってこう、ちょっと疑っておられた方でも、まあ、面白いのは面白いと思って読み続けていただくうちにですね、ああ、まあそうなのかもしれないな、というふうに、だんだんとこう、信用していただけるということがあると思うんですね。またですね、いろんな、この、アウトプットを積み重ねる必要があるというのは、やっぱりどの角度も全部相手に当たるわけじゃなくて、ある角度の文章が強く心に響くということはあると思うんですね。まあ、一つ二つと文章を読んでそんなに当たらなかったなと思う人も、別の全然違う角度から言われたらすごくこう心に当たる。まあ、例えば富伝道の知恵をですね、まあ、いろんな角度で語って、まあ、なんかこう、わかるんだけど、っていう、まあ、まだどうかなって思ってた人が、主婦の事例を出されるとですね、まあ、自分も主婦だったんで、まあ、主婦の事例を出されたり、子育ての事例を出されたりすると、まあ、自分の境界に近いんで、これはぐーんとこう入ってくるとか、あるいはその、事例ですよね。やっぱり自分に似た人の事例が出た場合、そこでコツンとこう当たってですね。で、一回でも深く当たると、それ以外のこともだんだん理解が深まっていって、だんだんこう信用してもらえるというようなこともあると思うんです。ですからまあ、何よりいい知恵を継続して積み重ねることで、この自分の真心というものを信用していただくと。これ最も大きいものだと思います。で、あとはですね、やっぱり、信用していただく、信頼していただくときには、やっぱり相手の疑問点をなくしていく、ということがですね、必要になってくると思うんですね。例えば、知恵をアウトプットして、ブログ等に知恵をアウトプットして、富を得るという、こういう、まあ、ブログ企業、富伝道というものをお勧めするときもですね、まあ、わかるんだけど自分にできるのかなとかですね、 こういう場合はどうなんだろうとか、知恵をブログに書いていくとこまでは分かったけど、どうやってそれが富につながるかのとこがいまいちよく分からないとか、いろんな疑問点を読者の方は持たれると思うんですね。その疑問点を丁寧に一つずつですね、解決していく。これ信頼を得るときにやっぱり大事だと思います。やっぱり疑問点が残ってるうちはですね、大筋いいと思ってても最後の最後でやっぱり乗れないというかですね、なんかまだちょっといまいち納得ではしきれないっていうことがあると思うんで、できる限りいろんな疑問点というものをですね、察知して、やっぱり多分こういうことでまだ疑問に思ってらっしゃるんじゃないかなという、こう察知する気持ちっていうのをですね、常にレーダーのようにこう張り巡らしておく必要があると思うんですね。ですから自分は文章を書いてるんだけど、書きながらも常に読者の立場でどんなことを今分かりにくいと思ってるか不安に思ってるかをずーっとこう察知しながら、多分ここがまだ疑問に思ってるかなと思うのを見つけたら、それについてまた丁寧に書いていく、また面白さを込めて読んでもらいながらその解決をしていく、疑問点をなくしていく、こういったことが非常に大事になってくると思います。で、この察知の中にはですね、具体的に、まあ、自分がもしブログを書いてるんだったら、ブログのコメント欄でいろんな質問があった場合はもうダイレクトにわかりますし、メールの場合だったらそのメールを出した返信の中にいろんな質問とか出てくる場合がありますから、それはダイレクトにわかる。で、もしダイレクトに返ってこない場合でも、自分で多分そうじゃないかなと、あるいはこういう言い方をしたら別の観点から疑問が出るんじゃないかなと、まっすぐ走ったらいいと言うと、いや本当そうかなと、走ってもこけるけどなと思う人いるんじゃないかとかですね、こういう形で、疑問点を察知しながらそれを一つ一つこの解消していく、まあ、こういうことがですね、非常に大事になってくるというふうに思います。まあ、例えばですね、まあ、私のクライアントの中に、まあ、自転車屋さんがいらっしゃって、まあ、この自転車屋っていうのもなかなかですね、難しいビジネスで、その方近くに中国製の自転車を大量に販売する量販店ができたんで、自転車の売り上げがだいぶ減ってきてるわけですね。で、まあ、お父さんの代からやってる自転車を引き継いで今やって、まあ、老舗といえば老舗なんですけど、自転車の売れ行きは、その安売りするところに食われていって、だいぶ減ってる。もうこの修理をするところの方がむしろ収入の中心になりつつあると。まあ、そういう方がいらっしゃって、この方、個人セッションでですね、まあ、ちょっと詳しくコンサルして、なんとかそういう自分が、一定以上の富を得たいと。年収できたら、1000万を超すぐらいのですね、成功してみたいと。今はなかなかいかないですと。まだもうその3分の1もいってないぐらいですと。まあ、そういう方とお話をしてですね。で、まあやはり、私がまあその時お答えしたのは、自分になかなか資本がなくて、そしてまあ小規模で、そして大きなある程度の富を得ようと思うんだったら、これやはり少し高額のものを扱った方がいいですよと。小さいお店というのは安売りで勝負してもなかなか勝てないわけですから、まあ、特にその量販店がですね、中国製の自転車安く売ってるところで安売りではなかなか厳しいですね。ですから少し高い自転車っていうものを考えることができませんかというふうに言ったら、まあ、この方はですね、いろいろ考えた末に、この折りたたみ式自転車、これをぜひ販売してみようと思うという方針を立ててこられたんですね。まあ、つまり折りたたみ式自転車って電車なんかにもですね、折りたたんで、小さくコンパクトにたたんで、電車に乗せて、そして、まあ、遠くの行楽地のところまで電車で行って、そこで、自転車を組み立てて、そこで走って、っていうようなことができるようなんですね。まあ、そういう自転車なんです。で、まあ、そういったものを、このブログなんかを使いながら、多くの人に買っていただくためにはですね、やっぱり知恵の発信というものが必要になってくると。 で、まずですね、まあ、自転車が好きな人とか、旅が好きな人に、ただこう、折りたたみの自転車っていうのは自分に必要って全然わからないけどっていう人がたくさんいらっしゃると思うんで。で、そういう人に対してはですね、この折りたたみ自転車のある生活というのが、折りたたみ自転車のある人生というのがですね、どれぐらい、その、潤いに満ちた、豊かな経験をもたらすものかということを、これやっぱり解いていかなきゃいけないと思うんですね。この方にはですね、ぜひ自分も折りたたみ自転車を持たれて、で自分も、まあ、そういうサイクリングが好きな方でしたから、自分も実際使ってみて、その喜びとかその素晴らしさをいろんな角度から語ってみてくださいと。まあ、こういうふうにお願いをしてみたんですね。それ、すごく大事だと思います。何しろ、読者はその良さが分かってなくて疑問に思ってるわけですから、それに答えていかなきゃいけないですね。ですから、まあ、いろんな切り口が出てくると思うんですけどね。遠い景色のいいところに行ってですね、まあ、そこでバスに乗って、そこを旅するだけだと十分にその風を感じることもできない、空気を感じることができないけど、自転車で走ると全然違ったですね、そのマイナスイオンを感じたり、その小鳥のさえずりが聞こえてきたりいう中でですね、本当にその旅というものの良さというものは肌で味わうことができると。まあ、こんなことはやっぱりですね、変えていかれた方がいいと思うんですね。しかも自転車で行くと言っても、このキャンピングカーのように、その長い距離を自転車でですね、何百キロも走って、やっと目的地に着いて、しかもその大きなテントとかいろんなバッグを自転車の前輪と後輪の横にたくさんぶら下げてですね、もう重い形で行くってなかなか大変じゃないですか。これがこの折りたたみ式自転車だったら、さーっとこう電車に乗って目的地に着いて、そこで組み立てるから、非常に軽快に軽くですね、そういう目的地の自然を味わうことができるんですよと。こういう味わい方素晴らしいですよっていうようなことをですね、やっぱり変えていくことによって、なかなかそれは言われてみたら結構興味あるなっていうふうに、だんだんとこう説得されてくると、ね、言ってくることに信頼感が出てくると思うんですね。それも一回だけ言うんじゃなくて、いろんな旅を実際にやってみて、いろんな素晴らしさをどんどん解かれてるうちに、本当そうだなぁと、自分もちょっとやってみたいなっていうふうにやっぱり思う人が出ると思うんですね。だからこういう形でやっぱりこの相手の疑問点というものをですね、一つ一つ解消していく。まあ、あるいはですね、本当にそのいいなと思っても、いやーでもその折りたたみのものを電車に乗せるっていうけど、電車乗るとき結構大変じゃないのとかですね、あるいはその組み立てるって結構難しいんじゃないのとかですね、持ち運ぶとき重すぎるんじゃないのとか、あるいはそのメンテナンス結構大変なんじゃないのとか、いろんな疑問点が出てくると思うんですね。それについても実際自分がそういう問題をクリアしてみて、いえ、実は一つ一つそれほど難しくないんですよと、なぜならば、こういうふうなことをしていけばっていうふうに一つ一つ丁寧に語っていくことによって、疑問が一個ずつ評価していきますよね。そうしてるうちに、なるほど、不安点全部なくなったなぁと。だったらこれちょっと自分もやってみようかなっていうふうにだんだん思うじゃないですか。これやっぱり、信頼感を勝ち取るときに大事になってくると思うんです。相手の疑問点ですね。まあちょっと厳しく言うと疑っている気持ちっていうものを一つ一つ察知しては、それは溶かしていく、解決していく。こういったことが大事であるというふうに思います。まあ、あとはですね、信じていただくときにポイントがあるとしたら、やっぱり、一貫性ですね。やっぱり主張が一貫していることが大事で、この人言ってることがなんかコロコロ変わるっていうふうに言われると良くないし、やっぱりこうね、折りたたみ式自転車がいいと一旦言ったらですね、ずっとそれを貫いていく必要がある。心からそう思って進めていく必要があると思う。どっかでポロッとですね、まあ、だけど折りたたみって結構ね、 実はあんま良くないんですよ、なんてね。どっかでもしポロッと言っちゃったら、これ一貫性を失ってですね、矛盾してきますから。だからこう、ね、これは美味しいですよ、美味しい料理ですよ、ってこう、一貫して進めるんだったら、最後信用してもらえるけど、どっか途中でですね、自信のなさが出て、いや、実はあんま美味しくないんですけど、自信全くないんですけど、ってこう、言っちゃうと、なんで美味しくなかったのか、っていうふうにですね、思われてしまうので、やっぱり主張の一貫性というものは大事になさった方がいいというふうに思っております。で、まあ、これで二つ目のですね、信ずるっていう壁を越えていく。まあ、やっぱり最後はこの誠実さ、ずっとこう、蓄積して積み重ねていく、こういう誠実さというのが何より雄弁にですね、物語っていくと思うんで、ここはテクニックじゃないと思うんですね。やっぱりこっちの本当の信念とか、真心というものを込めていって相手に自然に信用していただくというプロセスが大事になると思います。で、最後のですね Not Act の壁を越えるということなんですけれども、この Not Act 動いてもらうという壁を越えるときにですね、必要になるというのは、私はまずですねオファーするということだと思います。オファーする、オファーというのは提案をする、おすすめするということですね。やっぱり最後動いていただきたいということはですね、まあ最後さっきの折りたたみ式の自転車だったら、最後はやっぱり買っていただきたいわけですね。あるいはそれを実際に実践していただきたいわけです。行動を促す必要があるわけです。ですから最後に、私の方から提案がありますと。こういうふうな素晴らしい自転車を今回私の方でご用意していますので、これは私が選び抜いた中で最もこの読者の方にとってはいいものを提供しますと。長くいろいろ語ってきましたけど、今まで語ってきた内容をすべて揃えていると私が思っているのはこの自転車になりますと。だからどうぞこれよかったらお求めくださいというふうにちゃんとオファーをするということが大事だと思うんですね。で、意外とですね、最後のオファーのところが弱くて、なんか、うやむやにしてしまうケースというのが結構あると思うんです。うん、最後ね、ずっとこう、素晴らしさを語ってるのに、最後の最後でね、じゃあ、うちの会に入会してくださいという、その一言が言えないとかですね。あるいは、ずっと、食事に誘ったり、メールを送ったり、手紙を書いたりして、ずーっと、誠実にやってきたんだけど、最後のプロポーズができない。結婚してくださいっていう一言が言えないがためにですね。まあ、分かってくれるだろうと思って、やってるうちにずるずるずるずる過ぎていって、そのチャンスを逃していく。でもっと強力にプロポーズする人が途中で現れてきて、そっちに取られてしまった。ね、っていうことがやっぱりあると思うんですね。ですから、やっぱり最後はですね、クロージングをしていくためにオファーする。そのオファーもですね、やっぱり魅力的なオファー、強いオファーをしていく。インパクトのあるオファーを考えて、これだったらぜひ受け入れたいなと思われるようなものをお出していく。このオファーというものがですね、やっぱ大事になると思います。これはですね、やっぱり結果に責任を持つという、こういうマインドがオファーするときに必要だと思うんですね。つまりまあ、オファーをすればですね、プロポーズをすれば、受け入れてくださるか、断れるか、どっちかになります。結論が分かれるんですね。まあ、勝負に出てるわけですから。ですから、読んでもらったり信用してもらうところはオールアナッシングではないんですけれども、最後オファーする段階で一回オールアナッシングが出ます。もちろんその断られた方ともう金輪際終わりというわけじゃなくてですね、今回はお断りされたけど、またできたら次のものがありますから、またお付き合いくださいと、こうすべきなんですけど、でも一回そこで、区切りがつきますよね。それを恐れない。オファーするということを恐れずに、結果に責任を持って、ですから責任を持つから、 それだけやっぱり成功できるために最善を尽くす、こういったことが必要になると思います。明確な結果が出るチャレンジから逃げないということですね。もちろんここにはですね、様々な、まあ、テクニック的なものもあるにはあるんですけれども、今日はまずですね、マインドとしてこのオファーするっていうことの大事さをどうしても伝えたいんですね。どうかその魅力的なオファーを作って、それを最後はやっぱりね、相手にこう提案してください。明確に提案するということは恥ずかしいことでも何でもありません。むしろここまでずっと引っ張ってきて最後何の提案もないということで、相手の方は不審に思うかもしれません。じれったく思ってるかもしれません。もっと早く、もうここまで来たんならプロポーズしてよっていう気持ちあるじゃないですか。ですからそこはちゃんとしてあげるのがやっぱり礼儀だというふうに思って、ちゃんとオファーする、リスクを取ってオファーするということですね。で、その上でですね、やっぱり最後動いていただくときに大事になるのは感動だと思います。人間はやっぱり理性だけじゃないんですね。やっぱり論理的にずっと詰めてくることも絶対必要なんですけれども、ただ理性だけでも動かない、感動が必要、感性の面が必要になってくる。感動というのは感じて動くと書きますね。ですから相手を動かすときに最後は感動というものが大事になってくると思います。で、まあ、これ感動について語るっていうのはなかなか簡単ではなくてですね、まあ、正解は一つだけじゃないんで、なかなかこう難しさを感じる面はあるんですが、まあ、あえてですね、このポイントとなるものをお伝えするとしたら、まず感動を相手に伝えるときには、自分が感動した瞬間のことを大事にしていただきたいなと思うんですね。その自分が感動したこの真実の瞬間というものをですね、これ宝物だと思うんです。ですからその感動というものを大事にして、なぜそこで感動したのか、その感動をですね、相手にやっぱり語るという、それを言葉にするという、こういったことをぜひしてみていただきたいんです。まあ、もちろんですね、自分が進めたい、自転車なら自転車を進めたいということと、自分がこれまで感動したことが、まあ、簡単に結びつかないケースも、まあ、あるかもしれませんが、実はね、この二つ関係ないものを結びつけるっていうのは、意外とこの知恵によってやることが可能だと思ってください。こう異質なものを結合してくる。異質結合というのはですね、ちゃんとその二つのビルの間に、渡り廊下をどこかで渡すことは意外とできることなんで、今日はちょっとね、そのテーマには深く入れませんけれども、全然その、まあ、自転車なら自転車と違うような感動であっても構わないんです。自転車の感動以外のものでもいいです。とにかく自分が心から感動した瞬間っていうのを大事にして、それを、まあ、語っていくということですね。まあ、例えばですね、まあ、私は、まあ、この今回会社を立ち上げてですね、でこの始まりというもののこの高揚感というものを、まあ、以前はですね、子供の頃見たプロ野球、読売ジャイアンツのですね、プロ野球が始まる瞬間に強い感動を覚えたんで、それをちょっとメルマガに書きました。で、まあ、あれはね、本当に自分の子供心に起きた本当の感動だったんですね。あれはですね、小学校の頃ですね。で、大阪に私は住んでて、で父親にですね、多分巨人阪神戦だったと思うんですけど、それを見にですね、甲子園に連れて行ってもらったんです。で、まあ、甲子園の球場ってめったに行ったことがないっていうか、まあ、甲子園行って初めてだったと思いますね。あの夏の高校野球が行われる甲子園に初めて連れて行ってもらった、ね、まだ野球帽をかぶっていた頃の私ですね。そして、この夕暮れ時のですね、一塁側の内野スタンドに父親と一緒に座って、そしてね、まあ、満員の観客が入ってましたけどね、そこでですね、まずその プロ野球の試合が始まる前に試合前の練習っていうのがあるわけですね。そしてまず阪神が登場して練習をする、まあ、どっちだか順番は忘れましたけど、で、次いよいよ巨人軍がですね、出てくる。私ジャイアンツのファンだったんですね。で、巨人軍が出てきてこの前で練習するわけです。バッティング練習をしたり守備練習をするんだけども、テレビでねずっとファンとして見ていたのと実際に球場に行ってみるのは全然違いましたね。あそこに王がキャッチボールしてるとかね、長嶋がバッティングしてるとかね、柴田が走ってるとかね、まあ、こういうね、なんとも言えない臨場感でね、私はもう目を皿のようにして彼らを見つめました。そしてその練習っていうのが一通り終わるわけですね。もう私にとっても練習の時間自体がもう 見逃せない時間だったですね。ちょうどもう夕暮れになって、その照明がついてですね、パーッとこう芝生とこのグラウンドが明るくね、光に照らし出されている中でね、巨人軍のね、テレビでしか見たことのないスター選手たちがね、練習してる。で、その練習が終わるとね、この整備車が出てきて、もう一回グラウンドをね、掃き清めるんですね。マウンドの周りからぐるぐる回りながらですね、もう綺麗に、龍安寺の、ね、石庭みたいにですね、綺麗に掃き清められていってね、そしていよいよ試合が始まると。その時にね、まあ、ジャイアンツが守備につく場面をね、よく覚えてますけど、守備にね、初めてつくという時にね、それぞれの9人の選手が、こう、サクサクサクサクサクとね、この球場のね、まだ誰も足を踏み入れていない、綺麗に履き決められた、このグラウンドに、スパイクの跡をつけながらね、走っていくわけですよ。私の目にはね、センターに向かっていた柴田のね、背中が、焼き付いてますね。柴田ってね、まあ、トップバッターなんかを打ってるね、かっこいい選手だったんですね。その柴田がね、サクサクサクと走っていく。このジャイアンツのメンバーっていうのは、V9 って言われてて、もうね、日本一に9回なってるんですよ。9回なってるから V9。ね、VQ9 ですわ。VQ っていうのは9回日本一になってる。9っていうのは、9人の選手がいるからね。9、9が2つダブルでかかってて VQ9 なんですけどね。この夢にまで見た VQ9 がね、今、1回表の守備につくために、このサクサクサクサクってね、この自分の定位置まで走ってる姿を見たときにね、なんかね、これから素晴らしい試合が始まる、素晴らしいドラマが始まる、そこに向かってね、強い強いね、まあ私にとっては天使みたいなもんですよね。その時の監督は川上監督でね、野球の神様と言われてましたから、神様に率いられた天使軍団がね、今自分のこの定位置に向かって、吐き決められたグラウンドをね、サクサクと走っていく、まあこの姿に痺れました。なんかね、何かこういうその素晴らしいものを始める瞬間に自分もね、関わりたいと、自分も立ち会いたいというふうに思ってですね、まあ、この時ぜひそうなりたいっていう自分がいて、その自分が今新しい会社をこうやって作って、この最初のこのサービスというものを準備してるわけですね。この音声も私の会社を作った最初のサービスを今こうやって作ってる。あの時の巨人軍のジャイアンツの姿、VQ9 の姿がやっぱり私にはダブってくるんですね。これは私なりの本当の実感の込めた感動の瞬間、真実の瞬間です。あるいはですね、他に、以前、私はですね、去年、ある組織の中で、ある、富系の工学のセミナーというものをプロモートしていました。自分でそのソフトもですね、作って。まあ、もっと、トップから流れてくる、メインソフトがあったのを自分なりに、こう、膨らましていく二次ソフトを作って、で、そのプロモートまで全部やってですね、そして、こういうメルマガをずっと書いていって、その最後にオファーをする手紙っていうのを書いたわけですね。最後にどうぞこのセミナーに来てくださいという長い長い手紙を書いた時の、一番最後にですね、 やっぱり自分の持ってた感動の瞬間を変えたんですね。それはね、私の父親とのエピソードでした。で、私の父親はですね、大阪で小さな事務所をやってて、まあ、公認会計士と司法書士と、それから中小企業向けのコンサルタントやってたんですね。で、まあそこで私は、長男として育っていたんですけれども、その親父と父親と私がですね、大学の4年の頃だったと記憶するんですけど、茶の間でテレビを見ていた場面なんです。で、テレビを一緒に見てるときに、その父親がですね、不意に私の方を振り返って、そしてね、唐突にこう言ったんですよ。この、ね、秀俊と、まあ私の名前秀俊なんですけどね、秀俊と、潰れかけた会社を救う時の条件があるっていうのを知ってるかって、なんかこんなことを唐突に私に言ったわけですね。そんな会話したことなかったのに。私はもうわかるわけないんで、もうなんか、ポカンとしてね、いや知らないって答えたわけですけど、その時父親がですね、まあ三つあるんだっていうふうに語ったんですね。で、一つはね、それはその会社が、この地上にあってほしい会社か、なくていい会社か、この違いが大きいんだと。で、その会社が地上にあるべきだったら、この会社がどんなに潰れかけていてもまだ救えると。ね、そういうふうに言いました。それから二つ目はですね、その会社に会計のごまかしがあったらやっぱ救えないと言いましたね。やっぱりその、お金のところでもしそういう不正があったらね、やっぱりうまくいかなくなった時は救えないんだけど、そこちゃんと真面目にやってたらね、その会社はまだ救える余地があるって言ってましたね。親父の体験からですね、これは。それから三つ目はね、その会社が、この社員教育に力を入れていたらね、これは救える可能性があるって言いました。自分たちだけがね、ベテランだけが回してて、若い社員について何の施しもしてないんだったら、これは潰れるかもしれないが、若手はやっぱりね、エネルギーをかけて育ててるところはね、これは救える可能性があるってね、私にそれだけ言ってね、で、またくるっとテレビの方もいたんですよ。何のことか分からなかったんですけどね、そんな話をね、まとまってしたことなんて一回もなかったんでね、まあ、世間話はしてましたけどね、そんな話をね、唐突にした親父の気持ちもよく分からずにね、ただ、まあ本当、その時しかなかったんでね、覚えてるんですよ。そんな親父がね、もうそれは実はもう親父の最晩年でしたね。実はね、親父は私に後継いで欲しかったんですよね。ただ私はその当時、音楽の道に行きたいなんてね、思ってましたんで、まあその気持ち全然なかったんですね。で、音楽の方なかなかうまくいかなかったんで、今度宗教の世界の勉強始めてね、そっちでも惹かれていて、自分がその経営コンサルタントの事務所を継ぐなんて全然これっぽっちも思ってなかったんでね。親父にはそういう話、はっきりと断ったりした経験もないし、父親からもそれ、ぜひお前後継いでくれって言われた記憶はないけど、そういう気持ちがあったんですよね。でも私はそれ全然そんな気はなかった。で、そんな親父がそれからもう2年も経たないうちに亡くなったんです。まだ70になる前でしたけどね。で、当時私東京にいたんで、トンボ帰りで大阪に帰って、もう最後病院で虫の息になってる親父を2晩ぐらいずっとね、寝ずに看病してね。そしてあの世に帰って、それから私長男で喪主をしてたんで、まあ葬式も大変でしたね、初めての経験だったんで、だからなんかね、涙流してる暇があんまりなかったっていうのが正直なところで、もうその葬式が終わるまではもういろんなことがありすぎてね、まあ悲しいという思いはあったけど、涙も流さずじまいで、最後葬式終わりました。で、覚えてるのはね、その東京に帰る新幹線の中なんですね。あれはあの、京都を過ぎたね、多分、滋賀のあたり走ってるあたりじゃないかとね、記憶するんですけどね。新幹線の車窓から外を見ながらね、ふと思ったんですね。あの時父親が3つのポイントを私に言ったのはね、あれ私への遺言だったんじゃないのかなって、唐突に思ったんですね。私に後を継いで欲しかったから、もし私がね、父親を継いでたら、その3つを私にそういったことを教育したかった。そういう言葉をね、私に言ったんじゃないかと思ってね、その時気づいたんですよ。 2年も経ってね、そしてね、その時私がね思ったのは、俺は親父の後を継ごうと思ったんですね、それはっきり覚えてます、出てきた自分のね気持ちはね、親父の後を継ぐでした、そんな仕事してないのに、全然そんな事務所の後を継ぐわけでもないのに、何かね、何か志半ばでね倒れた父親のね後を継ぐっていう気持ちは自分の中にはっきりしたんですね、でそれからねもう32年経ってますけどね、32年経って今自分はやっぱりこの経営的なコンサルの仕事についてるんですね、まあそれまでもそのセミナーで組織の中でもそういうことは知ってましたが、まあ今まさにね独立して継いでる自分がいて、まあ、その自分がねなんかこう父親にね、まあその後を継いでバトンを受け継いで何かね、そういう世の中に必要と思える人たちがねもし、倒産の危機にあるんだったらそれを救う仕事をしてるっていうような実感があってね、まあそれをまあ組織にいる時期でしたけど、その自分の案内文の一番最後にねそれを書きました、それはやっぱりもう理屈ではなくて、まあ、何かそれをねふと書きたくなってそれを書いたんですね、で、結果としてはですね、まあそれはどれだけ成功したかどうかわかりませんが、過去なかったぐらい多くの方々がこのセミナーに参加をしてくださって、私としてはですね、まあ大きな成功体験というものをさせていただきました、まあ、つまり人が動いてくださったわけです、数多くの人がね、来ていただいてセミナー会場何回も満杯になってね、本当に人が入りきれないようなセミナーっていうものを経験して、それその組織に出た時の最後の仕事だったんですけどね、まあ、ということで、まあ、ちょっと拙い話をさせていただいたんですけど、最後はですねやっぱり理屈ではなくて人を動かすときには自分の感動というもの、真心というものを出して、それでこう人様に動いていただくというのが、これ私は最後人に動いていただくときのですねやっぱり秘訣になるんじゃないのかなと思いましたね。人様にこう動かそうとしてもそんなに簡単に人の心っていうのは、ね、動かないかもしれない。でも自分の心が確かに動いたとき、こういったものをですね、お伝えすることによって、まあ今のケースは、直接その自分の、お勧めするセミナーにつなげていったわけですね。まあそういうことによって、最後人様を動かしていく。これがまあ人に動いていただくときの私からお伝えするまあ最後のポイントになるかなっていうふうに思っております。まあ、ですのでですね、結局今日言いました、読んでもらって動いてもらって、そして、ごめんなさい、読んでもらって信じてもらって動いてもらうという話をしましたけれども、そこにはですね、まあ、ちょっと文章には十分書ききれないようなこういうニュアンスっていうのがあるわけで、まあ、その細かいひだみたいなものがですね何かお伝えすることができれば、まあ、今日の私としては、まあ、幸いかなというふうに思っている次第であります。今日は、細かいニュアンスの大切さということで、音声をお届けいたしました。どうもありがとうございました。